ひげを剃られるじゃないですか、
ひげを、
その医者にさ最初拉致られた時ひげ、はいはい、が生えてるわけですよね、彼は。それをある時その医者がこうひげを剃るわけですよ。ひげ、ね、剃った後の顔がすごい女っぽかったんだよね。この人すごい割と女性的な顔してんだ、な顔立ちがひげ生やしてたからこうちょっと男っぽいイメージだったのに、ひげを剃ったらちょっと女性っぽい顔に見えて、まあその顔のアップからこう映ってこの人のアップになるシーンがあるんだけど、あんまり違和感がなかったの。鼻とかがねすごくね細くて小さいのよ、あの人。
確かに肌剃った時はかなり先進しましたよね、あの皮膚を、ひげ剃っただけでね。
そうそうそう、ひげ剃っただけなのに、それで鼻をねよくよく見ると、男の人って鼻が大きいんですけど、女の人に比べて、やっぱ細くてね小さい鼻だからね、女性的なんだよね顔出しが。
あ、
だからこう違和感なく、まあ、バンデラスとか鼻大きいじゃないですか。
でっかいですね、
まあ、これ男性的な顔ですよね。
あとさ、この映画最後のシーンも不思議なさ、母にのとこに戻って会いに行って、私があれですって告白して終わるっていう、ある種ハッピーエンドのようなんだけど、不思議な終わり方だと思いませんでした？
え、どういうふうに？
なんか僕不思議だったな、あれ。
なんで？
なんだろう、あまりにも荒唐無稽なストーリーだから、そのままどっかに行っちゃって終わるかとか、あと理解してもらえずに終わるとかさ、あんな自然な感じでさ、好きだった女性の人と話したり母親に再会したりして、そこのシーンで終わるとは思わなかった。
好きだった女性じゃないと思うけど。
あの店員のことですか？
店員好きだった女性でしょ？だって
好きじゃないでしょ
別に。一応口説いてたじゃない。
別にそうでしたっけ。
でもまあそこ
はだって君にこの服着たらいいとか言ってたわけじゃない。
で
そ全然俺好きだとは思わなかったですよ。
ただこのワンピースが似合うんじゃないって言っただけだと思うんだけど、まあ、好きだったかどうかはともかくとして、家族同然だったのは確か で、
ね、お姉ちゃんみたいなね、親しくはしてましたよね。
お姉ちゃんみたいな存在だった女と、
最初その人に私が実は、息子であるって告白するんですよね。
そうそう、でもそれ受け入れられるじゃないですか、普通現実だったら ね、いやいやいやありえないでしょって言って、いくら拉致られて性転換されたって言ってもないないないないって言われるんだけれども、家族が受け入れるっていうのも、アルモドバルがゲイだと思った時にそれはすごい納得しませんか。
本当そうです、
家族にだって受け入れられたいんだもん、ゲイは。
いやそっか、
確かに。あの週に告白したら普通あそこで何分も引っ張って、いつまでも認めないが何分も続くっていうのが、漫画のストーリーの出だしだったらありますよね。これ俺だよって言っても、嘘嘘とか言ってちょっと例えば男女が入れ替わったとかさ、そういう設定の時にさ、もうそれでさ結構30分ぐらい引っ張ってやっと分かってもらえるわけじゃない普通は、それが意外だったのかな、あまりにもあっさり認めるから。
でもね、本人しか知り得ない情報を
言って、いやだけどさ、現実的に考えてくださいよ。
まあそっか、
現実的じゃない終わり方だけど、その家族に受け入れられるっていうのは、例えばゲイであるところのアルボドバルのさ夢物語だと言ってしまえば、
なるほどなるほど、
そういう風に。
そう考えるとさ、昔男だった人が性転換して女性になって、久しぶりに昔の友達に会った時に俺だよ俺みたいな時に受け入れられるって映画だと思えばシンプルな映画なんだ。
まあそういう風に思えばね、
とてもそうじゃなかった
けど、まあね、でもね、男がね、チンチンも取っちゃって睾丸もなくなって、で女としてもね、別に卵子が出るわけでもないし、
まあそりゃそうですね、
人としては結構厳しい状況ですよね、ゲイの人じゃない、
あと生殖機能が一切ない、
皮膚がさ柔らかすぎるんじゃなかったっけ、なんか
手術で、そうそう言って
たね、そ
っか、それが心配で、あの皮膚はメンテナンスしなくても持つんだろうかとか気になっちゃいました
これ持たなかったらヘルタースケルターになるわけですね。
だってすっごくさ、メンテナンスしなきゃさダメっぽい感じじゃなかったですか。
そうですね、すっごい大事にしてましたよね、
傷つけやすくて、
まあ、ここから先ね、あの人がどうなるのかは分かんないです
ね。せっかく経営の人だったけどね、
医者殺しちゃったからね。
そうだよ、医者殺しちゃったら自分ダメじゃないね。
そうなんですよ、
メンテナンスできなくて。
私なんか高梨にもう本当に私が死ぬまで生きててほしいですよメンテナンスの医者はね、死んでほしくないですからね。
それはどうなんだろう、なんかあの一瞬さ、こう愛情が芽生えたように振る舞ってたけど、本当に全く演技だったんだろうか。
愛情が芽生えてたかどうかっていうのは、
まあ、自分の身を守るために。
ああ、でもちょっとさ、ストックホルム症候群じゃないけど、ちょっとやっぱりあの医者にさ、その気がないでもなかったんだと思うんだけど、あの医者が こうあの不用意にも置いた新聞にさ、
はい、
前の自分を発見するじゃない。
あ、そうですね、
失踪者リストみたいなところに、
そこにキスしたよね。
そう、それを見た時にやっぱりこうなんか自分を取り戻したみたいなさ、それで本当は自分はベラじゃなくて、なんとかっていうね、なんだっけ、ビヨンセじゃなくてさ、ビヨン
セもう忘れてしまいました。
なんとかっていうさ、あの男なんだってことをさ、あのあそこで再確認して、だからそのお母さんとさ、その店員のところでさ、俺はなんとかだよみたいなことを言う、それがだからやっぱりザスキンアイリブインなんじゃないですか。この女の体の中に男の自分がいるみたいな。
はい、
はいはいはい、そう、そういう現代はそういうことなんじゃないですか、思いませんか。
そうかもしれない。でもなんか不思議だったな、いちいち何もかもが心の気が謎だったな。なぜヨガを始めたんだろうとかも不思議だったし、
あれもね、なんかただ優雅に暮らしてるっていう風に最初は見えちゃうんですよね。
そうだけど、なんかここの平穏を、
そう、
あのつまりその本当の平穏を得るには、心の中にこう潜っていかなくてはいけませんみたいな、こう講釈を垂れながらヨガの先生が、
心の中だけは自由だって言うんですよね。
そうそうそうそう、心の中だけは自由。ああ、だからやっぱりその芸の不自由さとかと関連してんのかな。
ああ、そういうわけですか。僕は芸の世界には本当に
縁
がないので
そうだよね、う
ん、考えたこともなかったです、
うん、
か、
うん、心の中だけでは自分が本当に自由であるみたいな、
うん、
あのことだと思えば、なんかこうちょっと分かるような気がする。ヨガもね、
そうですよね、
うん、まあ、そういう講釈を垂れてるところをあのわざわざ映してるわけだから。
あのコピに書いてた字は何だったんだろう、
ね、
壁に書いてた
字、びっちり、
ああ1900何年みたいな、
日記ですかね。あ、化粧品で、そうでしたっけ。
あのマスカラみたいなやつで、マスカラじゃアイライナーみたいな鉛筆みたいなんで書いてるやつね、うん、
自分の履歴でも書いてたんですかね。
ね、あの日付みたいなのはちょっと意味が分かんなかったですね。
何だったんだろうね、
うん、
あのお母さん、家政婦だろう、お母さんはどこまで事件を振ってたんだろう。
あれが男だって知ってたのかってこと、あの女の、
うん、
それは分かってなかったん
だ。同僚であるっていうか、こう手術仲間たちは途中で疑うわけですね。
そうですね、
うん、でも手術仲間たちはあの女を知らないの、
ね、知らないもんね、
うん、だからまさかあの女に変換して前の奥さんそっくりに整形して監禁してるとは手術仲間もそこまでは思ってないわけじゃない、
うん
う
ん、
それで家政婦は家政婦で監禁し誰かを拉致ってきて、多分自分の奥さん、元奥さんそっくりに整形したんだなってことは分かってるけど、それが男だとは全く分かってないでしょきっと、
うん
うん、だ真相を本当に知ってるのは本人と医者の2人だけだよね、うん、警察が1ミクロも動かないところは素晴らしかったですね
そうですね
本当ですよね、
うん、普通失踪者とかね、私
あ
の本当になんか CSI とかクリミナルマインドとかああいう海外 の、はい、あの犯罪ドラマが大好きなんですよ、そういうのよく見るんだけど、なんかね、やっぱ警察が動き出すとそれじゃ済まなくなってくるよね。
そうですよね、
どうしても
本当ですよね、
うん、あれやっぱりアメリカだったらなわけねえだろうと思うけど、
うん、
あの生地スペインとかだから、舞台がスペインかイタリアかなんかでしょ、うん、
スペインだったと思います。
スペインですよね、まあスペインの監督だし、でスペインだったらほら警察がさ動かなくてもなんかありそうな、
そうですね、
感じがするじゃないですか。
アメリカとかだとこっちも割と馴染みがあるから、
うん、
そんなわけないだろうって思っちゃう。
そうそうそう、
衣装がジャンポール・ボルチエなんだ。
あ、そうみたいですね、うん、でも最後のなんかクレジットロールのところにグッチとかも名前が出てたから、グッチも衣装を提供してんじゃないですかね。
いやー、へんてこだった。原作本があるの？あ、本人が書いてるのか、
うん、
でもさ、あのこのコメントとか見てたらさ、みんなさどこまで本気でさ、あのこのコメント書いてるのか分かんないけどさ、っていうのもこういう映画の パンフレットに載ってるコメントってさ、大抵さ、うん、映画会社の配給会社の人が頼んでさ、でね、試写会に招待してさ、あのコメントをもうお金払って、ね、あの出してもらうっていう形だから、全然面白くなくてもそれなりのさコメントをみんな出すわけですよ、商売だからさ、それだからまあ褒めてるんだと思うんだけどさ、基本はさ、でもさ、その褒め方にもさ、その人の価値観がこう反映するわけじゃない、それで本当に変態だみたいなことを書いてるのは、うん、2人か3人ぐらいで、 あとは究極の愛の物語みたいな、あのことを書いてる人が結構圧倒的に多いわけですよ、これコメントって。
究極の愛とは一切思わなかったですね。
まあ、愛なんて話じゃないよね。なんでこの話をさ、愛の話だとかさ、欲望の話だって言うんだったら分かるけど、我
欲の極められる話ですよね。
ね、こいつらは本当に愛と欲望のなんか違いが分かってないなとか、このコメントを見てると思いますよ。
あ、すいません、やっぱり原作本は千代翔が書いてますね。
そうなんだ。
ノベライズ担当の人じゃないですか。
ノベライズじゃないですか。
ちょっとその辺は書いてないから分かんないですね。でも、
でも何ですか。
いや、監督の欲望としか思ってなくて見たから、違う人の原作があったらちょっとショックだなと思って。
でもね、監督が乗れる素材だって思うんじゃないですかね。
その物語にこれだって思って映画化するわけだから、
まあ、ジャンル分け不可能なオリジナリティっていうのは本当ですね。
うーん、
売り文句、何者、何とか者って言えないですよね、この映画ね。
まあ恋愛ものじゃないのは確かだし、サスペンスでもないし。
サスペンスではあると思いますけどね。
サスペンスなのかな、分けるとしたら。
でもミステリーには入るんじゃないですかね。
ミステリーとサスペンスの違いってどこにあるんですか。
まあ、よくわかんないですけどね。
ミステリーってなんか謎解きみたいな。謎が、
でもこの女なんだろうって思ってたら、
まあ、それは確かに謎解き的な。
すごいどんどん謎が解けていきますよ。
でもそのオチに納得できないよね。
まあ、そのね、
強盗無形な密室殺人事件みたいな、あれだけど、
まあでもそのためにたくさんの無駄な人が死にましたよね。
そうですね。
死にすぎじゃないんだろうか
ね、
人が。
そう、
結局みんな死んで終わりません
でした。、うん、あれでも家政婦は死んでないですよね。
家政婦死んでなかったでしたっけ。でもお母さん死んだじゃなかった。
死んだ、あ、撃たれた撃たれた。
あ、もうすごいネタバレしちゃった、
うん、みんな何がだい、もうネタバレしてから出して
ねえ、
うん、
ねえ、皆さんどうでしたか、うん、なんか聞いてみたことありますか。質問があったら、
見てなかったら意味が分かんない
じゃ
ん。
まあ、マスの商店ラジオのタグでもいいし、私へのアットマークでもいいので連絡ください。今ね、42名の方が見てくれてますね。
どうもありがとうございます、
いや、本当に変なもの見ましたね。
ねえ、いや、びっくりしたな。
この人の他の映画はどんな作品なの。
僕は昔見た神経衰弱ギリギリの女たちは、もう何も思い出せなくなってしまいました。
ストーリーすらですか。
そう、忘れちゃいましたね。
でもアルモドバルが好きなんですよね。
なんかドタバタコメディだった気がします。別に好きではなかったんですけどね、当時もね、全然こんな変な映画だなって思って、た印象は残ってるんですよ。
なるほど。私はね、あのオールアバウトマイマザーっていうのがあまりにも話題になったので見たんですけど、ね、オールアバウトマイマザーに関してはほとんど覚えてないんですよ。
あ、覚えてないですか。
それでその後に見たバッドエデュケーションが私的にはすごい印象に残ってますね。
バッドエデュケーションがドキュメントもの。
ドキュメントじゃないですよ。ただだから監督がちょっと自伝的要素を濃く入れたあの映画なの、
どっちもタイトルはすごく聞いたことありますね。
そうなの。ドキュメンタリーじゃないですよ。そう。マスノさんはどうでしたか。マスノさんがアントニオ・バンデラスだったらとかさ、マスノさんがあの拉致られる男だったらとか、もし俺がこれだったらみたいなので、一番感情移入するとしたらどれ。
いや、どれにも感情移入はしなかったな。感情にするとしたら、
あ、でもね、アントニオ・バンデラスがさらって監禁してる、拷問的にするじゃないですか、こう繋いで、 あの時にもう本当何の感情も出さずにただ淡々と事務的に全部こなしていくのが本当にこういう頭が良くて、うんうんうん、こう気違いじゃない人が怒ったらこうなのかなっていうすごい怖さがありましたよ。
頭が良くて気違いじゃない人、
そうそうそうそう、
本気で怒ったらこういうことすんのか、しないでしょ。
いやわかんないな、でもどうなるかわかんないですけど。
だってまずバイクを追い詰めて車で、うん、あれでだってさ下手したらさバイクで死んじゃうよね。
そうそうそう、あそこで死ぬよね。
その辺本当に監禁したかったらもっと大事に扱わないと、うん、なんでバイクで追い詰めたんだろう。
あそこはもうどっちでもいいやって思ったんじゃないですかね。死んだら死んだで恨みは晴らせるしって。
それなんか変なさ麻酔銃みたいなの打つじゃないですか。
あ打ちますね。
俺も手が込んでますよね、変なことする。そんだったら最初から追い詰めなくても麻酔銃打てばいいじゃないですか。
でも相手はバイクで走ってるから麻酔銃が当たらないじゃない。
信号で止まった時とかに
信号なんかなかったから
なかったですね。山道を延々走ってました。
でもあのやっぱ男の子がこの町を出てきたいとか言ってたのがやっぱり印象残ってったりして、それであなたから意外とこの生活は退屈せずに面白いと思ってるのかと最初思っちゃったんですよ。
あ女になって、
もちろんそれはさっきのストックホルム症候群的なものはあってね、と思いきや結局はそうじゃないっていうところも、結局親に会いたがっていて、でもじゃああの人は結局別に好きな恋人がいたわけじゃないの。
え恋人、恋人はいないでしょ。
あの洋服屋さんの人にかなり 恋心を抱いてるとかを勝手に思ってたのはそうでもないんだ。
そんなことないでしょ。
そうなのか。そうだね、パーティーでだってあんな風に口説いてんだもんね。
だって俺が出てったらあのお袋を頼むとか言ってたじゃん、あの女の人に。
そういえばそうです。
好きだったらさ一緒に出ていくっていうね。
それはそうか、パーティーの時もなんかすごくいい加減な感じでだったもんね、
だからまあ、 あの店員に対しては家族的な愛情を抱いてた
んだ。 ね、そんなにね、別にどうでもいい感じの対象ですよ、あ質問が来てますよ。
何ですか。
逆に女性が美しい男性されたらどうなると思いますかっていうご質問。
自分が男になったらか、私が拉致られて。
あ、いい質問ですね。
なんかあれでしょ、ダルビッシュみたいになってでしょ、目が覚めたら。やりまくるよね。
なるほどね。
あ、私が男でしかも美しい男に性転換させられたらもう絶対やりまくるだろうな。その場合身長はどうやってクリアすればいいんですかね。
身長はちっちゃいまんま
153センチのまんまでなんかダルビッシュみたいな顔してても変じゃないですか。
柴田恭兵みたいでかっこいいですよ。
柴田恭兵だってもうちょっと小さいな。
あ、わかんない、ちっちゃいイメージがあるけど。
本当。
たださ、女性が男性に変身するのはちょっといろんな難しいんじゃない。
なんかお鍋っていうのがいるじゃないですか。
だけどさ、こうあの性転換の最初の段階もちょっと難しいんじゃない。難しくないのかな。
まずまあダンホルを打って、それでおちんちんをつけるんです
が、つけるのが難しいじゃん。取るのはそれほどでもないんじゃない。
いや、つけるのは難しいんですよ、確かに。それであの
立つようにするの大変そうですね。
立たないんですよ。
あ、やっぱり、
だから半立ち状態のものをつけるんですけど、
一生半立ち、
こう切るのと違ってさ、自分の体に他のものをくっつけるわけじゃないか、だからあのなんつうの、そのなんとか免疫があの拒否するわけですよ。普通
拒否反応が起こるわけですね。
起こしてしまうので、腕の中にね1年ぐらい埋めるって聞いたよ。
え
チンコをね、
拒否反応が起こらないように、
それで腕の中で育てるんだって、自分の皮膚の中で。
腕なんだ。
それこそザスキンチンコリブインですよ。
そうですよね、
それでなんか取り出してあのつけるらしい。
大変ですね。
それであとね、なんかね、あのチンチンつける場合難しいのは尿道がね、なかなかくっつかなくって、
あ、
まあ、普通はあの尿道は男の人はおちんちんの中を通って先っちょからおしっこ、でそういう風に作るんだけど、そこがなかなかねうまくくっつかなくって、おしっこが中に漏れちゃって玉の中に溜まっちゃったりあのする場合があるらしい。
病気になりそうですね、
あとね、どうしてもねチンコがあの男になったからにはチンコが勃起しないと嫌だっていう人がいるらしいんですよ。でこれはなんかどこまで本当なのかよくわかんないんだけど、私の聞いた話だと、睾丸をですね、
はい、
ポンプ式にしてですね、睾丸をこうやってシコシコシコシコってさに握ったらさ、あのチンチンに空気が振り込まれて こうグイーンって立つっていう、そういうチンコも考案されてるそうです。
そんな大変なことしなきゃならないのか、やっぱり大変じゃないですか、うん、まあ、ただドラえもん的なね、魔法的に変わったらと考えれば想像つくかな、
うん、まあこの映画も相当魔法的な話ではありますから ね、あんなことにはならないですからね、あんなビジョンには、やっぱりちょっと骨太だったりするわけですよね。
声が低いとかね、
万人の男女が逆になったらとか、自分がもし違う異性になったらっていうのは、だって永遠のテーマでありますよね。転校生っていうのがそもそもそうじゃないですか。
それは日本の古典でも取り替え早物語っていうのがあって ね、男女が逆転する、
アクションでもね、連載中のやつがそうじゃないですか、うん、男女入れ替わって。
そうなの、
あのおしみくんの、
おしみさんのね、
僕はなんとかの中、
そう、割と普遍的なテーマではありますよね。
それはどうですか、もし女子にな、生まれ変わっちゃったらっていうか、ある日起きたら、女子になってた的な、
いや、僕はね、本当にね、
美女なんですよ、
普通の上手そうな男の人に抱かれたいですね。
あ、そうなんだ、それは例えば誰なんですか。
誰だろう、
加藤隆とかそういうんじゃない、
矢部浩之、矢部っちナイナイの矢部、
ナイナイの矢部ってセックスうまそうなの、
なんとなくうまそうな、岡村よりとは上手そう
ですよ。すごい不謹慎っぽい会話ですね。ね
え、マスオさんだったらやっぱりエグザイルに抱かれたい。
この間エグザイルのライブに誘っていただいて、ちょっと行きたかったんですけど、すごく長時間だって聞いて、そこまでは興味ないと思って行かなかったんですよね。
それ今の私の質問に全然答えてないですよね。
いやいや、だからそこぐらいの興味しかないから。
じゃあ自分が女子だったら、じゃあ誰に抱かれたいですか。
誰だろう、ね、男だったらっていうのはあって、つまりね、男で違う顔になるならっていうのをよく考えるの。
は
それで、それはね、いわゆるキムタクじゃないわけよ、自分の場合、キムタクになったら自分の顔の方がいいと思ってるわけ。格好差じゃないよ、格好差じゃないよ、その自分にそぐうかどうかで、
ね、
キムタクになんか変えてほしくないわけ。だけど変えてほしいのって言えば、ラーメンズの小林、
知らない、それ誰、
ラーメンズの地味な方ですよね、
うん、あんまり変な顔じゃない方、変な顔って言ったら失礼だけど、もじゃもじゃしてない方で、あの人の顔だったら自分取り替えられたら嬉しいと思う。でもそれがすごくかっこいいと思う顔かっていうと、そうでもない。
その人になりたいみたいな願望
が、それもだから小林は才能ある人だから、それもちょっとあるけど、ただ顔としてね、
顔として
そういうこと考えないですか。
あんま考えたことないですね。
僕ね、どっちかっていうと女の子になったらって考えることよりも、この男の顔だったら取り替えてもいいなってことを考える。
それはね、やや女子寄りの発想ですよね。
そうなんだよ、自分はね、とっても女性的な人だと思うな。
女の人ってスワイルとそういうことを考えると思うんですよ。ヘルタースケルターも、まあ、沢尻エリカ演じるリリコっていうすごいカリスマ的なモデルが出てくるんですけど、まあ、女子高生とかがみんながリリコになりたいとか言うわけ、うん、だからその女子にはそれこそエビちゃんになりたいとかさ、
なりたい顔1位とかありますもんね。
そう、アユになりたいとかさ、うん、何かこの自分のアイコン的なさ、アイドルだのさ、芸能人がいて、それになりたいっていうね、理想の相手に対する同一化願望みたいなのが女子がすごい強いと思うんだけど、男の人はそれ少ないんだよね。
あ、僕ね、もう最近めったに鏡すら見なくなってるんですよね。
でもそれすごくあって、よく考えるんですよね、うん、
でラーメンズの小林
が今のところ、まあ、一番しっくりくるかなって、ずうずうしいんですけどね、小林ファンに憎まれますけど、でもだからポイントはキムタクだったら別に変えてくれなくていいですって感じなわけなんですよ、うん、それは世間的にキムタクの方がかっこいいのことなんて分かってるんですよ、うんうん、福山だってかっこいいわけですよ、うん、でも別にその顔だったら今の自分ですいいわっていうか、なんかそぐわない、
ね、
なんかそぐわないかなと思って。
それ内面とそぐわないってこと？
なんかわかんないんですよね。
つまりさ、急にさ、福山雅治にさ、うん、されてもさ、うん、このまんまの増野さんのさ、うん、内面だとさ、
困るもんね。
そのイケメンらしく振る舞えないじゃん、うん、振る舞えない、オロオロしちゃうじゃん。
ただでさ、いろんなものをガチャガチャ落としてパソコンも落として10万円も損するわけでしょ、
うん、
そんなダメだもん。でも小林の顔だったら、あの顔で今の内面でもそんなに困らないかな。
でも私、増野さんの内面で福山の外見だったら、うん、モテると思う。
あ、まあね、
なぜならばね、私福山とかキムタクとか外見はすごい好きなんだけど、あのさ、俺様な感じのが嫌なの。
あ、そうですか。
すっごい好きじゃないんだよね。だから増野さんみたいなおどおどした内面で福山の外見だったら、結構私は好きになっちゃうかも。
僕は福山のギターの上手さとかはとても憧れますよ。
で、現地ギターがうまい。
そういうのありますよね。あの人のギターみたいなの自分が身につけられたらとかね、
あんな上手にかっこよく弾けたらさぞ素晴らしいだろうな。
でもその人になりたいとは思ってない
わけでしょ。全然思ったことないですね。
外見込みの話ではないわ
け、その立場にあったらどうしようかなみたいなことはすごい考えます。
あ、そうなんだ。それはね、なんかね、その私マツコ・デラックスとさ、あのサンデー毎日っていう雑誌で、はい、往復ショパンみたいなのをしてるんだけど、その最近出た話題がそれで、私やっぱり沢尻エイカとかさ、すごい美人だなと思って、スタイルもいいし、沢尻エイカになりたいとか思うわけですよ。で、沢尻エイカになりたいみたいなことを、まあ半分冗談でですけど、でも半分本気なんですよ。で書いたらマツコが、私そんなこと思ったこと一度もないっていうのよ。で、女のその例えばマドンナが好きとかさ、いうのはあっても、マドンナになりたいとか思ったことないし、じゃあ男だったらどうかっていうと、やりたいっていう男はいるけど、あのなりたいよ、この人になりたいと思った男は全然いないっていうから、そこはね、マツコさんはすごいこう男性的だなと思うんだよね。
なるほど。
女子はやっぱりね、
痩せたいとは思ってるんですか？
痩せたいと思ってないみたいな。
はー、うん、
まあ痩せなきゃいけないとは思ってるけど、あのそれは医学的な
心臓に負担がかかってしまう、そうそうそうそう、
コレステロールの問題とか、そういう意味でね、あれ食べない？
あ、食べましょう。これですね。はい、ありがとうございます。
まあ、でも確かにそういう欲望って、こうやって映画がきっかけだから話すけど、普通言わないじゃないですか。
そうですね。
僕だって絶えず普段からやたらと小林になりたいとか言わないわけですよ。
ああ、まあ初めて聞きましたよ。
ただエグザイルへの憧れはだから、自分があまりにもそういうダンスの下手だし、大会系なノリがないから、自分がエグザイルのメンバーだったら、あの大会系の気分が味わえるのかなっていう憧れはやっぱりありますけどね。でもそのメンバーの顔も名前も曲も知らないから、ライブ行ってもきっと退屈だったと思うんですよ。あ、でもあれライブってすごく面白いらしいんですけどね。あの、一流のエンターテイナーのライブって大抵見に行くとすごく面白いらしいんですけど、
まあやっぱりステージとかの演出がすごいんじゃないの、
きっとね。
きっとね、それなりに楽しめると思いますよ。まあ私も行かないけどね。
自分は誰かっていう、この自分じゃなかったらってことは考えますよね。
考えるな。っていうか私、人間じゃなくてもいいんだもん。あー、バービー人形になりたかったし。
なんかでも多分もう大人だからね、例えばこのクリエイターでこの人すごく松尾月さん羨ましいなとか思っても、松尾さんになったら松尾さんの苦しみがあるんだろうと思っちゃうから、
あ、そうだけどね、
あんまり、だからいいとこ取りだけ、松尾さんのいいとこだけ取って、苦しみを引き受けないことはできないから、そう考えるとちょっと今から他の人やり直すのとか考えちゃうけど、
そんなにリアルにみんなも考えてないんだと思うんですよ。それはね、沢尻エリカには沢尻エリカの悩みがあると思いますよ。っていうか、脳みそまで沢尻エリカになる気はないですよ。
バービー人形になったら歩くこともできないですよ。立ってなきゃいけない。
そうそうそうそう、あの、ほんで自分で洋服選ぶこともできないからね。人が着せてくれる洋服
しか、なんかもうほんと立ち悪い子に買われたら首切り取られたりして、
そうそうそう、髪の毛切られちゃったらね。
顔に落書きされたりとかね。
リカちゃん人形って大抵髪の毛切って変なことになっちゃうことあるよね。
あるあるあるある。腕もおか
しい。散々ですよ。
散々ですよ。散々ですけど、私あの自分がバービー人形になりたいなみたいに思ってた時に、そんなことを思ってる人は他にいないんじゃないかと思ってたの。そしたらね、フィリップ・ケイ・ディック の、あの短編で、パーキーパッドの日々っていう短編があるんですよ。その短編についてフィリップ・ケイ・ディック自身が語っている言葉があるんだけど、そのフィリップ・ケイ・ディックの女友達がある時、私バービー人形になりたかったんだって言ったんだって。そのセリフをものすごく面白いと思って、それでディックはその言葉でひらめいて、あの SF 短編を作ったのね。で、 SF 短編のそのパーキーパッドの日々ってのはどんな話かっていうと、もうなんかあの地球がほとんど滅亡しかけててさ、地表で暮らせないわけ。酸性雨とかすごい降っててさ、まあ、そういうサイバーパンク系の話なんだよ。で、地下にさ、基地みたいなのを作ってさ、地下でみんな暮らしてるんだけど、地表にも出れないしさ、ものすごいみんな退屈だし鬱屈してるわけですよ。
なるほど。
で、どういうふうにして気晴らしをするかっていうと、その バービー人形みたいなパーキーパッドって呼ばれてる、うん、バービー人形みたいなお人形があって、それのボーイフレンドの人形とかさ、いくつかあるわけで、ファミリーの人形とか、うん、それでみんなで人形遊びをするんだけれども、その時にドラッグを吸う、ある特殊なドラッグを吸うと、うん、それになれるわけ。
自分がドラえもんチックですね。
そうそう、パーキーパッドに、うん、女の人はパーキーパッドになり、まあ男はなってもいいんだけどさ、うん、そのボーイフレンドに自分のボーイフレンド、男友達がなって、それでそのパーキーパッドとその彼氏っていう、こう完璧な肉体と完璧なそのバックグラウンドの、その今の実生活とは全然違うね、そんな地下でさ、なんか鬱屈して暮らしてる自分たちではない、もうなんかあのカリフォルニアのビーチで、あの今日もパーティーよみたいな暮らしを、人形にこうドラッグで乗り移ることによって、そのバーチャルに実現しようという遊びに興じてる人たちの話なの。
うんうん、
ごめんね、話しなくて。
いやいや、うん、そのドラッグは副作用とかあるんですか？
そこまで書いて
ない。それは最後あまり幸せじゃない終わり方になるんですか？
最後がどんなだったか私全然覚えてないんだけど、そのオチを覚えてないんだが、まあディックのことだから幸せじゃないと思います。そんなそこまで、
うん。それだってね、あのなんだっけ、アバター、
はい、
アバターですね、そうそうそう、違う人になって足がないか、足が動かなかった自分が、
そうそうそうね、
動くわけでしょう。
そうそう、あ、それはでもあのそのブレードランナーっていうさ、うん、はいはい、あの映画の原作になった、あのアンドロイドは電気羊の夢を見るかでも、あの一人のすごいさ貧しい、ちょっと知恵も足りないようなさ、うん、あのダメダメ男が、うん、何かこの、 あの魔法のなんかあの装置のハンドルを握ると、その中 の、 あの装置の中のイエス・キリストみたいなものに自分が乗り移れるみたいな。
あ、そんな場面ありましたっけ。
そういうのが、あの映画の中ではそのシーンはないんだけど、
僕もね原作読んだけど全然覚えてない忘れてしまいました。
そうですか、リックらしいなと思ったんですけど、
人工のオウムとかにすごい執着するんですよね、うん、あれを買ってもいいかいとか妻に聞いたりして
人工の動物をね買うのがね、あのあれなんて、まあディックの話って私結構好きなんだけど、そのパーキーパッドの日々っていうのはそういう風に生まれたというのを聞いて、あ、やっぱりバービー人形になりたい女はいるんだと思って、意外とたくさんいるんじゃないかと思ったわけですよ。そんなのにさ、男の人ってさ、あの子供の頃例えばウルトラマンとか仮面ライダーとかさ、のおもちゃで遊ぶけど、自分がなりたいと思ってるわけじゃないんでしょ。
変身はしたいって思うわけですよね。
あとさ、男の人ってさ、僕はあんまりないんですけど、あのサイボーグになりたいとか、かっこいい体になりたいとかっていうさ、固めになりたいとかさ、変な欲望があるよね。
あ、僕ね、でも本当にさっき誰になりたいかって誰か選ぶんだったら、もう本当ね、ジャイアンツに入った当時の清原和博になりたいですね。
なんでなんで。
野球でもうすんごい何億も稼いで、
うん、
で、すごい顔も当時すごいかっこよかったし、
前はかっこいいっつうんですかね。
そう、うん、僕はすごい好きなんですよ、うん、で、なんか肉体改造とかしてムキムキになってて、プロレスラーみたいで、
うんうんうん、あ、プロレス好きな人ってさ、その男の肉体が好きで、まるでゲイみたいな世界だよね。
そうかもしんないですね、うん、
その自分よりたくましい人に感情移入して、かっこいいかっこいいとか言ってるわけでしょ。
それもあるんですけど、僕はでも月に 2、3回筋トレをするんですよ。前は週1だったんですけど、うん、でもそれもね、あの努力をすればいけるっていうのが僕は分かって、努力ができてないだけなので、本当ただ憧れて欲しいみたいな気持ちはなくなったんですよ、ね、それで。
だってそうですね、あの小泉さん筋トレよくしてますもんね、うん、でそれはなんやっぱ憧れのこんな体になりたいっていう具体的な人物がいるんですか？
いや、それはないんですけど、今よりちょっともっとなんかシェイプを良くしたいとか、
それは成長願望なの
か
な、
力を身につけたいとか、そう、だから本当に努力できる自分にむしろなりたいぐらいなところからあるんですよね、その先に獲得できたいっていう。なので誰々にスッとなれるから なりたいみたいなのは僕はあんまないんですよ。
誰かってい こう具体的な誰かではなく、こんな自分でありたいみたいなのがあるって
ことね。そうですね、それこそ、ま、運動してない時はもっとそういう願望が強かったと思います。それはなぜかというと何もしてないから
マサさんはどうですか？
僕は多分比較的ですけどね、うん、あの他の人に比べて自分が欲望が少ないと思うのはそこで、
うん、
現状の自分の中で精一杯やろうっていう考え方をいつもしちゃうの、
うん、
だから自分に得意なところは頑張ろう、でもここは得意じゃないからもうやんないっていう風に割り切んないと生きていけないぐらい毎日がサバイバルなんですよ、
うん、
毎日毎日何かトラブルが起こってるんですでそれいちいち言わないからみんな そこまでひどいと思ってないだろうけど、全部言ってたら呆れるぐらいひどいわけですよ、今日だって本当にうさぎさんにと映画を見るまでにどれだけトラブルがあって、どれだけ焦って現場に駆け込んだか、
うん、何があったの。
いや、いろいろですよ、
うん
うん、
僕も今日1時に待ち合わせで打ち合わせだったんですけど、その時間まで寝てましたよ。寝坊こいちゃって本当申し訳なかった。
まあそれしょうがないですよね、寝坊こいちゃうことはありますよ、人間。でも松野さんの場合寝坊こいたレベルじゃなくて、なんか事件みたいなレベルなんでしょ。
なんか次々と変なことになったりしちゃうから、まあ、はしょりますけどね。でも今日だって僕本当は一昨日までに請求書を出さなきゃ一月お金が振り込むのが遅れるっていう仕事で、絶対一昨日に請求書出したかったけど、うん、やっぱし間に合わなかった。
よくありますよね。
でもそれがもう何度も念を押されてて、うん、この日までにって言われてたからものすごく頑張ったの、う
ん、
でもできなかったの。
なぜ。
いや、もういろいろあって、
他のことしてて、
他のことやらなきゃならなかったり、人と会ってたりとかして、あとはそのテレビの取材が入っちゃったりとか、テレビの取材であったトラブルのためにある人に会いに行かなきゃならなかったりとか、そういうことが続いたせいで、本当に本当にクタクタで、もうこれから郵便局に行かなきゃみたいな時に寝てしまったんです。でもその時点でもう睡眠不足、超睡眠不足で、それでも1時間2時間しか寝なかった
り
とか、そんなハードな生活って請求書出せないレベル。もう僕今後ね、請求書を頼まれたら仕事断ることですよ。もう事前にその仕事請求書いりますかって聞いて、いるって言ったら、じゃあやりませんっていう風に、そこぐらいしないと請求書がね、本当にここまでね、自分に重い心に負担があって、もう毎日毎日請求書のこと考えてるのね。
なるほど。
今も早くファックスしなきゃとか、うん、請求書を出さなきゃとか思いながらこのユーストやってるわけですよ。
じゃあ出しちゃいなよ。
そうですよ。
今出しちゃいなよ。
僕ら喋ってるんでやってて大丈夫
ですよ。いや、いいです、いいです。もうね、本当にそんな毎日なので。
私さ、マスオさんに言ったことあるかどうか分かんないけど、うん、請求書を持ち歩くんですよ。
それね、実はうさぎさんに教えていただいてやってるの、
うん、
コピーしてるの、しかも、
うん、
持ち歩いてるの、それを、
うん、
だけど出せないんですよ。今僕のカバンには、うん、コピーした請求書が10枚ほど入ってて、うん、封筒も入ってて切手も入ってて、あとは相手の名前と金額を書いて封をして送るだけなのに、
うん、
それがもう4日ぐらいできないわけですよ、
うん、分かる。あのね、実はね、
はい、
私もマスオさんと同じように請求書の出せない女なんですよ。本当にイベントを私に頼んだ人とかテレビ局の人とかが、何日までに請求書くださいねっていうメールをじゃんじゃんよこすんだけど、請求書をかけず、
うん、
もう半年ぐらい遅れちゃうわけ、
うん、
それでもういい加減にしてくださいとか、これもう処理できませんとか言われて初めていやいや出すとかさ、それでも期日に間に合わないとか、そんなことが日曜茶飯事だったんで。でも
そこまで請求してくれるのは有料な業者ですよ。
まあそうなんですけど、
だけどね、
聞いて聞いて話を。
はいはい、
それで私はそれ悩んでたわけ、それでそれをある日岡本夏樹に行ったんです
よ、はあ、
っていうのも岡本夏樹の番組に出て、また私が請求書を出さなかったわけ、ほんで岡本夏樹から電話がかかってきて、うさぎさん請求書出してよっていうか、私本当に請求書は出せない女でみたいな話をしたら、岡本夏樹が、実は私もそうなのよ、
はあ、
それで岡本夏樹がこうやって請求書をもうあらかじめ用意してって、テレビ局とか必ず請求書くれって言うから、もうカバンの中から請求書ブランクのですよ、請求書をベラって出してね、自分のハンコも全部押してあるのよ、あとはもう金額と相手の名前書くとこだけしかない、それをブランクのまんま渡して、じゃあお宅でこれに書き込んで処理してって言って、
なるほど、
その場で渡すのって言うわけ、それはいい考えだと思って、私もそれを始めて、で増野さんにも、だからこれ岡本夏樹方式なの、
まあ、だって大体その今困ってる仕事だって、
うん、
受ける前から請求書出すの苦手な人ずっとしてて、
うん、
それでそれを気にしてくれた仕事先の人が電話で、あさってまでですよ的な電話までくれたのに出せなかったのね。もう本当に、でもさ、よく考えてみるとね、請求書って変なのは自分で企画決めたわけじゃないわけじゃない、うん、私たちがね、 お店やってたらね、この商品はこのいくらで売りたいからって言えるけど、私たちの古い物書きって向こうは決めなきゃギャラを。
そうですね。
だったら向こうが請求書なんて勝手に書けばいいじゃない、そんなの。なんで私たちがいちいちその向こうのね決めた金額をね紙に書いてね、判子をしてね、しかも郵送しなきゃいけないのか。
郵送しなくていいんだから、その場で渡せばいいんだよ。
だけどメールでね処理することも一般業界では OK らしいの、法医学に言わせるとね。
なるほど。
なのに出版業界って郵送だけ受け付けなくて、しかも判子がないと、ま、忘れてますよって送り返ってくるの。
そうだよ、判子ないと経理で通らないんだよ。
そうだけど僕それでもう本当に困って、すいませんもう送り直すのも辛いので、もうなしにしてくださいこの仕事って言ったことあるの。そしたら向こうがじゃあなくても処理しますって言うから、じゃあ最初から処理してよと思っちゃって。
いやそうなんですけど、それはもう本当に最終的な奥の手で、マスのっていう三文版をどっかで探して、まあ、だから公文書偽造ですね、公文書、私文書、
だけどさ、そんなね三文版でね通用するようなね、ただの儀礼的なことじゃないですか、ハンコなんて。
確かにその通り
ですね。すごくくだらないと思っちゃって、僕はそういう儀礼的でくだらないことをそんな苦労してまでやるってことをやるべきなのかってまず疑っちゃうわけ。その疑いがないってどういうことなのみんなと思っちゃうわけ。
マスノさんも手しか映ってません。
ごめんなさいね。
大蛇が張ってるみたいで面白かったですよ。
だけどよく考えてみんな、請求書おかしいよそもそも。そもそもおかしいわけ。
そう、
僕だから今いろんな仕事をね、あのホイダス君っていうね、すごく優秀な人にお手伝いしてもらってるんだけど、彼なんかは柔軟性ある人だから、あのそういう変なことを僕が言うとね、いやそれはこうすればいいんでしょうって言うんだけど、そこで柔軟しちゃダメ、柔軟なっちゃダメで、おかしいって言うべきだと思うわけ。
じゃあ言い続けてればいいじゃない。い
やおかしいよみんな、請求書は。、なんでそんな仕組みがね日本にあんの
知らないけど、だからもうどうせ私らさ相手の言い値で仕事するわけじゃない、テレビだってそうじゃん、あのギャランティーの話を最初から言ってきて、この金額でいいですかなんて言ってくるようなさ、
ないない、
あのテレビの仕事って珍しくって、あの大抵はさいくらか分かんないままもう出ちゃってから、ね、中村さん実はこれぐらいの金額なんですけどよろしいですかって、もう出てんじゃんみたいな、もう仕事終わってるから嫌とか
嫌って言えないよね、
まあ嫌って言ったらもうちょっと上げてくれるのかもしれないけど、そんな面倒くさいことするのも嫌だし、分かりました、じゃあその金額でいいですよって、あの驚く時もあるの、えそんな安かったのみたいなこともあるんだけれども、まあそれはじゃあその金額でいいですよって言ってさ、どうせさ向こうの言い値でやるんだから、もうブランクで渡しちゃえばいい。